コーツ。
今日は、たくさんのインプットについて。はい、皆さんこんにちは。久しぶりに言語についてのエピソードですね。まあついつい忘れてしまいますが、日本語コンテッペイは日本語の学習についてのポッドキャストという体でしたよね。はい、そういう使い方します。その体というのはその形みたいな意味ですね。カテゴリーとしては言語学習教育ですからね。これついつい忘れてしまうけど、ここは一応学校に近いような場所なので、勉強しなきゃいけない。はい、もう誰もそんなこと覚えてない。まるで居酒屋とかバーとか、そういうのがこう近いような感覚になってると思うけど、違うんですよ。ここはね、学校なんです。ここは教室なんですよね。だから、学校の名に恥じないように、今日も勉強トピックを話したいと思います。先日、誰から聞いた話かな、どこから聞いた話なのか、誰から聞いた話なのか全く、皆さん覚えてますか？僕が友達みたいな女の人の話、ちょっとこう、結婚するためのこう、パートナーを探したりっていう、覚えてますかね？ちょっと詳しくは言いませんが、とにかく彼女は今結婚しました。めっちゃ早いですね。1年前は結婚してなかったけど、今は結婚して、幸せですよね。幸せなわけです。結構近所に住んでますね。はい、結構近所に住んでて偶然ですけどね。偶然、知り合った彼がこの近所出身の人で、僕の近所に住んでますけど、面白いですね。人生どうなるかは全然わかりません。少し前まではなんかその新宿でのデートの話とかね、覚えてますか？そういう話してたけど、とにかく良かったですよね。で、彼女今妊娠してまして、僕の彼女じゃないですよ、その人ね、妊娠してまして、赤ちゃんも生まれる予定だということで、で子供、子育てについて少し興味を持ってるわけですよね。で、いろいろ周りの人とか話を聞いたりすると、ちょっと心配になってきたと。想像してたよりもかなり教育にすごく真剣に考えているとか、僕から見れば真剣すぎる両親が多くてですね。で、例えば子供はまだなんか2歳とか3歳なのに、もうすでに英語の学校に行ってるみたいなね。で、これは日本だけじゃなくて世界中でその幼児教育といいますね。子供が小さい時に、特に英語ですよね。それアメリカの人とかはちょっと想像できないかもしれないけど、他の国ではやっぱり外国語、特に英語ですよね。英語というのは本当に大事になってきてるわけですね。日本でも大きい会社はほとんどは世界とビジネスをやってる。で、そこでやっぱり英語は分からなければいけない。技術者の人とかは特に話すことはないけど、やっぱりたくさん英語を読まなきゃいけないとかね。で、そういう、この今の世界で親たちが心配して子供にはできるだけ早く英語を身につけてほしいと、それはわかるんですけど、その勉強の仕方ですよね。問題は勉強の仕方ですね。で、それがあんまり効果が出ないようなやり方をやっているということで、僕はちょっと持論を言ってみたいと思いますね。持論、僕の 自分の意見ですね。持論を言ってみたいと思います。いわゆる学校みたいなところ、教室みたいなところで、子どもたちが 3歳4歳5歳6歳7歳まあ普通はまあ7歳ぐらいまでを幼児教育と言いますね。まあ7歳からは小学生なので、まあ勉強の仕方が変わってくるんですけど、まあもっと小さい時ですよね。5歳とか6歳、まあ多分一番多いのは5歳6歳だと思う。確かに3歳とかはちょっと早いかな、まあ、そんなにないけど、一番多いのは5歳6歳4歳5歳6歳ぐらいで、教室でなんか英語を教えたりするんですけど、まあ大抵の場合1週間に1回ぐらい、まあ40分とか50分ぐらいだと思うけど、まあ一緒に歌ったり、まあちょっと話したりするんですが、正直言ってどれぐらい効果があるかというと疑問ですよね。で、僕の子供ですが、学校に行ってないですね。じゃあ僕は子供にどうやってその英語とかスペイン語にこう親しんでもらおうかということで、毎日ですよ、まあほぼ毎日かなまあ一応毎日じゃないということになってるけど、まあまあ結構たくさんまあこうアニメを見たりするんですけど、その時にまあルールがありますね。僕の家ではルールがあって、まあたまにルールは壊れるんですけど、まあ基本的なルールがあって、アニメを見てもいいけど、見る時はスペイン語か英語で見る、日本語じゃない。でまあ例えばですよ、さっき言ったように1週間に1回40分、ちょっとなんか皆さんおはようこんにちはみたいな、でこれは何でしょう、リンゴみたいな、まあそういう勉強を1週間に1回40分やっても、まあ、効果は薄いですよね。だったらもうね、まあ全ての親が英語を話せたり教えられたりするとは思ってないので、もうコンテンツに任せてしまう。もう子供が2歳3歳ぐらいでやっぱりアニメ見てますよね。だったらそれは英語にしようとか、それで十分だと思いますね。 YouTube でもいいんですよ。 YouTube でコンテンツ見たいですよね。子供は見たいし、親はまあちょっとこう掃除をしたり料理をするときに少し子供にこう動画を見てもらう、まあ、それはもう普通ですよね。まあそれがないと結構厳しいです。実際料理できないからね。子供のためにこう料理をしたいのに料理ができないんですよ。子供がこううろうろしてたら危ないしね。だからその時にちょっと動画を見せたりするっていうのは普通です。でその見せる時に、まあせっかくだから日本語じゃなくて、他の言語を見せる。まあ日本語は、まあ、日本に住んでいる日本人だったら日本語は絶対心配しなくていい。まあまず保育園とか幼稚園でもう日本語完璧に話せるようになりますからね。あとは小学生になるともう日本語の心配はしなくていいです。まあ漢字はねやらなきゃいけないけど、日本語の心配はしなくていい。ただ英語をやっぱり教えたいんであれば、まあ小さい時から、まあ例えばまあ中学生ぐらいまで映画そのアニメとかそういうものはほとんど英語で見た。だとしたらもうほぼ完璧になりますね、このインプットとしては。まあそれは例えばスウェーデンとかね、ノルウェーとかそういう国でまあほとんどの人が英語ペラペラですけど、彼らに話を聞くといつも、いや子供の時からずっと英語でアニメ見てましたとかテレビ見てましたとかゲームやってました、ゲームをほとんど英語でやりました。もうそれだけでそのまあインプット、たくさんのインプットがあるわけですよね。そこでじゃあ自分でちょっと意見を言ってみましょうと言ったら、まあ大丈夫なんですよね。結構思ったより話せるんですよね。でこれがまあ日本語コンテッペイのメソッドと全く同じです。最初にたくさんのインプットをする。であまりもうアウトプットに関しては心配しない。いや別に大丈夫です。そしてどれぐらい分かってるかもそんなに心配しない。とにかく続けることです。で何年も何年もインプットたくさんにしてれば、じゃあアウトプットが必要になった時、まあだから子供で言えば日本で言うとまあ小学校、まあだから4歳ぐらいからね、例えば14歳ぐらいまで、中学生までこうずっと10年間ぐらいたくさんインプットしてれば、まあまあまあかなりのレベルになりますよ。 だからまあ僕は子供にそれを期待してますね。今の時点で英語が話せるとかスペイン語ペラペラとか、まあそれはちょっと、まあスペイン語の場合はねもう少し話してほしいけど、まあ英語の場合はそこまで心配してないですね。まだ10歳だからあと数年ですね。あと数年、まあまあ数年とか、まあずっとでいいんですけど、まあとりあえずインプットたくさんして、でまあアウトプットが必要になったら、まあもう少しその練習ですよね。勉強というよりは練習ですね。英語を話す練習をするっていうだけで、まあ、かなりいいレベルになるんじゃないかと思いますね。なのでもし皆さんの子供になんか外国語を学べさせたいなと思っているんであれば、まずはコンテンツですよね。 YouTube でもそういう動画サイトでもいいんで、とりあえずそれだけは外国語に変えてみるっていうのはどうですか。最初正直言って子供はやだやだって言います。でもそれはまあ仕方ないですよね。ルールにしてじゃあ見ない、まあ、僕の子供もじゃあ見ないとか言ったりもしたんですけど、いややっぱり見たい、あいいよ、じゃあ英語で見よう、じゃあスペイン語で見よう。あと僕たちでは、まあ、例えば日本で映画館に行って、まあ、オリジナルの言語が英語だった場合は、まあ、英語で見ます。日本語のサブタイトル字幕で、子供もそれで。普通子供がいたら吹き替えを選ぶんですけど、僕の子供はそれはしない。もう十分ですよね。想像しながら聞いて、まあ、結構わかると思う。ほとんどの映画は単純だからね。子供が見るような映画は単純なんで。この前もジュラシックワールド英語で見たけど全然問題ありませんでした。ということでインプット大事ですね。またね。